ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、今日は1年ぶり卒業式の撮影に来まして、
そうですね、はい、
去年もだったんですけどね、今年も卒業式集合のみのパターンだったので、
うん、はい、
中の様子が分からず、
あ、
ちょっと残念だったんですけどね、はい、出てくる子、まあ、体育館で卒業式をして、卒業生が一旦体育館から出て行った後に集合写真の撮影の準備ってこう机棚の椅子棚並べてみんなが並べる状態にするので、はいはい、出てくる様子は見れたんですが、やっぱりね、これね、前々から言ってますけど、男の子の方が
泣いてる
泣いてる
そう、
まあ、ちょっと遠目で逆光なので顔の、ね、表情までは見れないんですけど、男の子ね、こう涙をこう垂らさないように上向いて出てくる子多いんですよ
そうですか。
で、女の子はピョンピョン跳ねながらね、ケロッとして、まあでも中には女の子もこう、
うんうん、
手で顔を押さえて出てくる子もやっぱいるにはいるんですけどね、うん、でも全体的に見ると女の子は明らかんとこう跳ねながら出てきてたりとか、
はい、
する中、男の子はこう上向いてたりね目頭をこう押さえながら出てきたりする子が多くて、はい、ああ、やっぱこうなのかなみたいなね、感じはしましたけど。だから、ちょっとそのね、式の間の様子とか見てみたらいいんですけどね。でも結構逆に見ちゃうともらい泣きしちゃったりするんで、
あ、まあ、
結構大変なんですけどね、
はい、
そもそも今日卒業式だったということで、はい、まあ、そのさんは大学生、
はい、
大学の卒業式の撮影ってどうするの？
いや、まあ普通ですよそんなやり方は変わらない、
集合写真を撮るの？
はい、まあ、式とか、
うん、
式って言っても、ほら、まあ、高校生もそうかな、うん、代表がもらうだけじゃないですか。
はいはいはい。
なので、まあ、あと、それ代表がもらうとことって、まあ、まあ、入るところとか、うん、まあ、女子大なので、もうみんな着飾ってるから、
うん、
そういう、こう、綺麗どころをいっぱい撮ったりとか、はい、あとは、式が終わった後、その実際に卒業証書もらうのは各教室で、
うん、
その学科ごととかゼミごととかもらうので、
うん、
そこに、うん、そこをこう駆けずり回って、
そうなの？
はい、だと、まあ本当そこで3、4カットっていうか、
あ、
何カットかずつ撮って、
ああ、全員ってことじゃなくて。
うん、はい。
それは、はい、無理だよ、ね。
それは無理です、うん。する必要もないし。
うん。
うん、で、まあ、撮ってて、先生と、記念撮影してたりするところを横から撮ったりとか。
はいはい。
で、まあ、あとは学科ごとの集合写真なので、
うん、
多いと60人ぐらいかな、うん、はい。まあ、少ないとね、先生と学生さんが同じぐらいとかね、
へ
いろんな種類があるんですけど。その学科とかコースによって、
うん、
で
それ何回ぐらい撮るの？
まあその大学によりますよね、
うん、
学科が多いところだと、
うん、
カメラマンが何人もいて、
あ、
1人何クラスか、だからひな壇も4セットぐらいとか
うわ、そんななんだ、やっぱり
そんなになりますね。やっぱりこう人数が多いので、
あ、中学校で2セットっていうのはあったけど、
あ、
4セットってすごいね。
そうですね。まあ細かくなっちゃうんで、どうしても、
うん、
学科とかコース、
ああ、なるほどね、
うん、で、まああと大学だと謝恩会っていうのがあって、
うんうん、
それも取りに行くんですけど、
うん、
まあ謝恩会の方が面白いっちゃ面白い、
ええー、
うん、
なるほどね、
はい、まあいろいろ何て言うんでしょう、
はい、
こう余興とか何だっけ、ビンゴとかくじ引きとか、
あ、まあ、はいはい、
盛り上がると、
あ、なるほどね、あ、まあちょっとね、前例年だとその卒業式入学式でやるから、まあ、いずれやりましょうか 来月の教育ネタの週にでもやりますかね。はい、ということで今週第4週目になりますので教育関係ネタということで、いくつかニュースピックアップしておりますので、早速始めていきたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ピックアップしておりますのでって言いながら全部スノーさんにやってもらっちゃってるんですが、古いのはもう10月、
はい、
去年の10月とかなんですが、どっから行きましょう。この 10月のから行きましょうか。
行きましょうか。はい、
千葉県、
はい、
昭和30年代の建物の円形校舎にお別れ、
はいですね。この円形校舎ってね、
うん、
実は僕の故郷の小樽にもありまして、
ほう、
この写真に載ってると全く同じ作りです。
へえ、はい、
これそのなんか流行ったんですね、
うん、
その昭和30年代って。
あ、そうなの？
うん、みたいですよ。他にもある。
俺、これ見るとね、あれ、どうしても大川小学校
を
思い出して
しまう。でも、あれは割と最近
なのかな。
古くはない
のかな。うん。まあ、こんな綺麗な円形じゃないんですけどね、うん、あそこのはね。
はい。だから扇形とか。
そんな感じですけどね。はい、こういうの流行って、じゃああちこちにあったっていうことなの？
みたいですけどね。僕はあのなんて言うんでしょう。小樽にも一軒しかなか一軒一個しかなかったんですけど、うんうん、たまたまそのうちの父親がそこで先生やってたんですよ。まだ僕ほんとちっちゃかったんですけど、なんか、うん、あの用事があって連れて行かれたことがあって、
うん、
真ん中に階段があるんですね。螺旋階段。
はいはいはいはいはい。
で、吹き抜けになってまして、
うん、
すごいモダンな感じなんです
よ。かっこいいね。
かっこいいですね。
これ教室はどういう形になるの？
教室ね、扇形です。
なんだ。
本当に。扇の、こう、紙貼ってる、紙貼ってる部分の形になってて、
うん、
黒板も、だから、こう、丸いんです。中心部分に、中心の方に黒板があるので、
要はバームクーヘンの、
はい、バームクーヘン
扇形でカットされた状態が教室で、そのバームクーヘンの内側になる部分が黒板ってこと？
はい、そうです。内側はその黒板の両側にある。
じゃあもう生徒は窓に背を向けて座る感じになるんだ。
そうですね。ってなってましたね。まあ、使いやすいんだか使いにくいんだかちょっと実際はどうなのかよくわかんないんですけど、
ね、どうなんだろうね。集中するっちゃするのかもしれないけどね。いわゆる窓際族でこう窓からすると眺めてボケーと授業聞かないっていう俺なんですけど、そういうのがいなくなるかもしれないですけどね。
まあそんな感じですかね。
でも考えてみると。はい、理想的っちゃ理想的なのかもしれないですね。外光がだって黒板の方に当たるわけでしょ、
うん、
あ、でも手元が暗くなるのか。
まあ、そうっちゃそう。まあでも、電気つければそれでいい。で、まあ、何が災いしてかなんかわかんないけど、みんな四角くなっちゃったんですけど。まあ、これ説明によると、その敷地が狭くても作れるっていう。
ああ、なるほど。
書いてありますね。
はいはいはい。
まあその子供が急増した昭和30年代という、
ああそういうことなのか、時代もあってっていうことなんですね、うん、
作られたんだけど、うん、まあその後普通の四角い子がまあ普通 多くなってというか、
うんうん、
そういうふうにあまりその円形校舎は作られなかったので、
うんうん、
まあ珍しい、今では珍しくなったんですね、うん、
いやちょっと見てみたいな、
はい、
うん、っていうかもうなくなりつつあるんだろうね。
そうですね、取り壊される。
うん、
ホタルの円形校舎も10年前はあったのを見たんですけど、15年前かな、うん、そのくらいの時にはもう使われてなかったんですけど、
うん、
とりあえず校舎が残ってたのは見たんですけれど、その後どうなったのか、
うん、ちょっと真ん中の螺旋階段っていうのは吹き抜けとか見てみたかったな、はい、ああなるほど、
すごいモダンな感じがしましたね。
はい、
はい、
ちょっといいですね、あこいいです、入ってみたい感じがします、
はい、
でなんかこういうの逆に今度少子化になってきて減ってきたからこそみたいな、なんかね、
うん、あ新しい学校、
新しい学校を、はい、なんかこういうのをね作ってもらえていいんじゃないかなと思いますが、はい、続いてが11月、
はい、
教職員定数5年で1万人削減案、
はい、あこれはやったやりましたね、
やったか
かと思います。
じゃあこれフリーのもあるので飛ばしましょう。
はい、
同じ11月ですが、これは収録済みって書いてあるわ。まとまっておりません。これは今年です。2月、はい、覚醒剤事件、小学校で保護者会、
はい、ちょっとびっくりします。
埼玉、
はい、埼玉ですね、まあ埼玉なんですごいびっくりしたんですけれども、
うん、
はい、まあ、45歳の教諭ですね。
うん、
もう中堅というかね、
うん、
まあ、管理職にも行こうかというぐらいの多分、年だとは思うんですけれども、
うん、
の方が覚醒剤を使用していたということで逮捕されてしまいました。はい。で、これ、ネットでね、取引してたみたい。っていうか知り合ったという。
はいはいはい。
で、別な、茨城県の、教諭。
あ
も。
その取引してた相手も先生だったということ？
そうですね。で、まあ、もう一人ぐらい、実際に、なんでしょう、こう、覚醒剤を、
うん、
進めた人がいたのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、もう、確か3人ぐらい、ずるずるって、
うん、
逮捕されたと思うんですけど、そのうちの2人が、うん、埼玉県と茨城県の先生だったという、
うん、
うーんっていう感じなんですけれども、
うん、
まあ、これはその先生という職業の一種の、なんていうんでしょう、過酷さというか、
うん、
飲まない、とやっていけないわみたいな、そんなそういう過酷な職業なのかとか、ちょっとまああってはもちろんいけないことなんだけど、
うん、
逆にそういうこともちょっと心配になりますよねっていうか、まあ覚醒剤汚染がこう普通の人にもどんどん広がってるとはずっと昔から言われてるけど、
うん、
先生にまで広がるかっていうのはちょっと、
うんうん、
びっくり。
うん
う
んまあね、いやだからね、なんていうのかな、やっぱこういう時にさ、
はい、
普通の、まあ、会社員でももちろんやっちゃいけないからあれなんだけど、こんだけこういう風に取り上げられるのって先生だからだわけじゃないですか。
まあそうですかね、そうですね、
やっぱりその先生っていうものに対してこういう時はさ、先生がそんなことしてっていうくせに、
はいはい、
意外とその先生を邪気にするというか、粗末に扱うでしょ。
確かにそれは言えます。
そこら辺がなんか、と思うよね。
うん、
まあでもやってほしくないな、
うん。まあそうですね。
もちろんそれは先生に限らずね、
まあそう
ね、誰にもやってほしくはないんですけど、
はい、
特にね、やっぱり、うん、その先生、子供たちが、まあ親の次に見る、大人じゃないですか。
いや、まあ、下手すると、高学年になると、学校の方が、家族より、 密なつながりになるので、ね、一日のうちの起きてる時間の、まあ、半分以上は学校っていうことになりますね。平日とかだとね、半分ぐらいは。
ああ、そうですね。
非常にちょっと心配っちゃ心配ですし。
だからやっぱりなんていうのかな、もうちょっとこう、その、まあ、最近のあったニュースだと、その、何でしたっけ、幼稚園だっけ、保育園だっけ、先生が、回春かなんかして捕まった
ことも
ありましたけど、
はい、あら。
なんかやっぱりその、先生には、その、何て言うんだろうな、子供たちの目というか、うん、指導者としての自覚をちゃんと持ってほしいし、
はい、
でも僕親の立場からするとやっぱり先生は先生であって、
はい、
なんて言うんだろうな、こうお金を払ってなんかベビーシッター的な感覚でさ、
うんうんうん、
あんたのとこに預けてんだからちゃんとしなさいみたいな、
はい、
親が上みたいな感じっていうのはやっぱ間違ってると思う
から、うんうん、まあそうですね、
なんかその先生の立場をもうちょっとちゃんと明確にっていうか、その先生の立場がおかしくなってる感じがするんだよね。
まあそうですね、
なんかそこら辺、うん、だからこういう人も出てきちゃうのかなっていう、うん、だから卵か鶏かみたいな話なのかもしれないけど、でもね、こういう人たちばかりじゃないと信じているので、先生頑張ってください。
はい。
で、こういうのはちゃんとしましょうみたいな。
はい。
やっぱ、敬うべき人っていう感覚がやっぱりないとねっていうのもね。
まあ、そうなんですけどね。まあ、人の子、何かあると、まあ、先生も人の子かとか思うんですけど、あとは、まあ、さっき言いましたけど、その、ね、こう、例えば、兵隊とか、
うん、
すごい激戦地とかだと、覚醒剤とかやってないとやっていけないっていう、まあ、激務。
はいはいはい。
肉体的にも体力的にも激務とか、そういう、職業、なのか、とか、うん、かもしれないとか。
いや、ちょっと兵隊は行き過ぎると思うけど。
いや、でもね、うん、いや、でも、実際にほら、なんて言うんでしょうね。中学生ぐらいだと、うん、先生、何時までお仕事されてますかとか、連絡しなきゃいけなくて、8時ぐらいになっちゃっても大丈夫ですかって、あ、まだ全然平気ですから、とか言われると、先生早く帰ってくださいって言いたくなります。もう、本当に、まあ普通、そんなこと言うと、右側の人、俺だってもっと残業してるわ、みたいな話になるかもしれないけど、
うん、
やっぱり、なんか、その子供と関わる以外のところでのなんかすごいプレッシャーが大きすぎるような気がします。
うん、
あと担任の先生が出張でいませんとかそういうの結構ありましたしね。
ああ、はいはいはいはい。
担任なのに出張でいないって、なんでっていう。いや、出張って研修、
うんうんうん、
研修でとか出張でいない、なんで、うん、とか、どうし、小学校の時もあったかな、やっぱりね。
うん
と思いますね。
うん、いや、なんか、僕らの時代でもその先生休みでさ、自習みたいな時間っていうのはありましたけど、うん、
はい、
でもなんか多いみたいね。
ちょっと多い感じがします。
僕らの時代
に比べる。やたらと研修とか、特に新しい先生、うん、新任の先生とか、
うん、
研修ばっかりあって、
うん、
学校にいないじゃん、みたいな、
うん、
なんか連絡したいとか、相談とかしたいんだけど、毎、午後になるとすぐ研修に行っちゃっていなくなる。放課後とかね。
うんうんうん、
まあ、研修団の会議団なんだか、いなくなっちゃうんで、いつまでたっても連絡できないとか、そういう時ありました。
へぇ、でも、そもそもその間、子供って自習だったりとか、他の先生がフォローしてたりするのか、
う
ん、
まあ、そうですね。
もう、なんかそういうシステム自体もなんかいろいろありそうですもんね。まあ、でもなんかこういう、なんていうのかな、だってさ、この先生に教わった生徒たちがどう思うかとか考えてほしいよね、
はい、うん、まあそうですね、
この 先生に教わった子供たちが、例えば街でその覚醒剤を目にする機会があった時に、
うん、
ああこれがあの先生がやってたやつかとかね、
はい、
いや絶対あの先生のようにはならないと思ってくれればいいけど、先生もやってたしなってゼロじゃないと思うんだよね。
うん、それはあり得る話ですね。
うん、だって僕らの時代でさ、この覚醒剤ってさ、太陽に吠えろとかに出てきただけだったんだけどさ。
ね、今でも小学生でも薬物依存の授業みたいなあるんですよね、確かね。
あ、あるんだ。
うちの息子の時確かあって、
うん、
確か薬物依存、防止キャンペーンみたいな、ポスターコンクールとか、そういうのもあるんですよね。
へ
ぇ、まあ、全員じゃないにしても、
うんうん、
そういう、ポスターコンクールあるから出し、美術とかポスターとか、そういう、やれる得意な人は出してみ、こういうテーマでもありますとか言って。
そういうの、じゃあ、頑張って書いた子たちのやつが貼られたりするわけか。
あ、そうですね。
なんか、ゴミのポイ捨てやめようとかさ、
はい、
自転車は端っこ走りましょうとか、そういうあれじゃないんだ。
あ、まあそういうのもあるっちゃあるんですけど、薬物依存のやつも。
そうな
ん。うん、なんか、面白がって書いてたような気がするんですけど。
ああ。いやー、なんか怖いね。
はい。まあ、そういう時代なんですね。
いや、なんか僕がちょっと、その覚醒剤っていうものをあれしてたのが、その地元の繁華街のところでね。
はいはい。
あそこに行けば買えるぜっていう話を聞いたときに、っていうさ、自分の街、まあ自分の街っていうほどでもない、もう、まあすぐ、まあ自分の遊んでる範囲内のところの街の繁華街のちょっと裏行くと、普通に売ってるみたいなのを聞くと、うん、あ、それを聞いた時にね、あ、もうここで買えちゃうんだみたいな怖さ、まあ昔からあってそれを知らなかっただけなのかもしれないけど、うん、いや怖いなっていうね、
うん、ね、まあ、
でも俺が小学校で覚醒剤っていうもの自体知ってたかな。
あ、まあでも歴史的に言えば昔は普通に栄養ドリンクのように使えたものなので
。え、そうなの？
ああ、そうなんですよ。昭和のね、戦後すぐぐらい。
え？
まあ、ヒロポンなんかはすごく、はいはいはい、普及してたんですけど、
うん、
本当に普及してたんです。雑誌に、疲労回復にヒロポンとか言って書いて、そういう広告があったぐらいです。
あ、そう、一緒なの？
うんうん。まあ、だから合法、違法に法律ができな、できてなかったから。
あ、そう。
うん。まあ、正確には何年ぐらいからダメだったか知らないんですけれども、
うん、
実際にそういう覚醒剤は、まあ、戦争中も使われてたっていうのもあるんですけれども、
うんうん、
そのまんま、戦後、こう、ごたごたしてる間も、普通に使えて、
うん、
だから、その、覚醒剤中毒っていう意味では、
うん、
戦後すぐっていうか、あの頃って非常に深刻だったんだけど、
うん、
まあ、何しろ、こう、世間が騒がしかったから、
うん、
あまり、それに注目されなかったんだと思うんですよね。
うんうん、
で、ある程度落ち着いてきてさ、まあ、オリンピックだなんだとかいう話になった時に、
うん、
これじゃいかんっていうので、多分、その前ぐらいに、だんだん、違法っていう形にしてったんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
実際にその何年ぐらいどうのっていうのはちょっと知らないんですが、
うん。
うん、こう、なんだっけな。うちの親の世代だと、
うん、
こう趣味はヒロポンですとかいうタレントとか普通にいたって言ってました。
そうな
の？雑誌にこう、何々さんの、俳優何々さんの、
うん、
趣味はヒロポンでとか、
うん、
で書いてあったよって言ってました。
いや、ヒロポンっていう名前自体はね、なんかで聞いたことがあったんだけど。
まあ商品名ですかね、あれ多分ね。
いや、だからそういう感じで使われてたから、もう覚醒剤のようなものだけど、覚醒剤イコールだと思わなかった。
ああ、まあ、まあ、それ、まあいろんな言い方がありますけれども。まさしく、そのまま、覚醒剤。
なった。
まあ結局あれ、まあ使われてたのは、戦争中に過酷な労働をしたりするとき、
うん、
過酷な労働っていうかね、まあとにかく、武器作らなきゃいけないとか、
うん、
あと、なんていう、夜を徹して、
うん、
見張ってなきゃいけないとか、
うん、
まあそういうときに使われてたらしいんですけど、
いや、そうなんだ。
はい。
なんかね、なんか俺らの、まあこういう、もういやでもやっぱ小学校の時に覚醒剤なんてなかったよな。
うん、あ、なんか一回こうググッと多分ね、規制が厳しくなったりして、あんまり表には出なくなったんでしょ
う。うん。で、中学ぐらいでシンナーとか。
あ、そうですね。
最近はなんか聞かないけどね。
ああ、まあ、シンナー、まあ、やっぱり規制が厳しいから。
なんですかね。
あと、あまりシンナーそのものを使わなくなったんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。
うん。こう、
有機剤
だったり、有機溶剤系のものが体に悪いからっていうので。
うん。いや、昔ね、その中学で、頭は良くなかったんだけど、すごいスポーツ万能のやつがいてね、はい、そいつがね、部活を引退した後、シンナー始めて、
はい、
で、高校入ってすぐぐらいの時に久しぶりに道端でばったり会ったら、もう、
はい、
シンナー臭いんですよ。
うわ。
で、もう、おかしいのね、
あ、
会話が。
完全に中毒症。はい、
あ、シンナーってこうなるんだみたいな、あの目の当たりにしてすごい怖い思いをした。
いや、それは怖いです
ね。あんなに輝いてた時期があったのにねみたいなね、なんかそんなのいましたけどね、うん、まあもっとでしょう、こんな覚醒剤なんて言っていらっしゃったらね、うん、まあ、シンナーも変わらないと思いますけど、うん、あ、まあでも本当ね、先生頑張ってくださいよっていう感じだよね。大変なんでしょうけどね。でもそれ大変だからって覚醒剤やっていいってことには繋がらないし、
うん、
子供に対してそういうものを見せるっていうのはね、本当に先生としては本当に失格っていう感じがするので、なんか違う方向でね、その、過酷だったりっていうものをなんか改善する方向とかで頑張ってほしいですよね。
まあそうですね。まあそうするとなんか、どうなの、組合活動とかそういう話になっちゃうのかな。
あ、そう、それでさ、
それはそれでストレスのもとになりそうですね。
そう、まあ最近、まあ先週も言いましたけど、震災絡みの番組いっぱい撮りまくって、
はい、
いっぱいひたすら見てて、
はい、
で、さっきもちょっと名前出しましたけど、大川小学校。
ああ、はいはいはい。
の、で、お子さんを亡くされた方の中に、うん、先生がいらっしゃった。
はい、高校の先生ですね。そうそうそう。あ、はい、いらっしゃいましたね。
で、自分も教師だから、学校とか先生を責められないみたいな、最初のうちそういう思いがあったっていうね、話もされてたりするから、いやー、でも子供なくしてさ、みたいなさ。
そうそう。まあ、結局、最後はその、なんですか、子供のその最後の無念を思えば、
うん、
自分のそのなんていうの立場とか、
うん、
そういうものにこう気にしてる場合じゃないだろうみたいな、
うん、
そういう感じ
になる、ね、ちゃんと調査をしてくださいっていう記者会見で立たれてましたけど、でもそこに行きすぐに行けないっていうさ、
まあ、
そういうシステムなんだみたいな。
うん、いや、まあ結局なん、まあまあそこもすごい狭い村なので学校村な感じなので、
うん、
まあ僕もうちの親がそうだったんで、なんとなく 気がわかるんですけど。
ね、
まあ狭いよねっていう。世間かっていうか世界が狭いよねっていうのもありますね。
なんかね、やっぱちょっとそういうところをやっぱりね、頑張って改善してほしいですね。結果だって子供に帰るような気がするんですよね。
う
ん、
まあそうですね。
そういう悪循環的なね。はい、で、こういう事件とか、起こして、その小学生、まあその生徒たちに、悪い影響を与えてしまうわけですからね。頑張ってください。
はい。
本当に負担が大きいと思いますけど。頑張っていただきたいなと思います。で、ここがこれも2月ですか、
はい、
大阪市教委、全小中で土曜授業を受けて、はい、ということですが、はい、これ何、土日週休5日をやめるってこと、うん、
みたいですね、
うん、
はい、
これはありだと思うけどな、うん、
まあうちの子供の時は小学校の1年までは、うん、月に2回
ありましたね、
あった
隔週の、
はい、隔週
時期がありましたよね、
はい、でその後小学校3年からもう完全週休2日になっちゃったんですけども、
うん、
やっぱり完全週休2日になると、
うん、
行事がもう、うん、キスキスになってきて、
うん、
例えば遠足は雨でとか、
うん、
運動会が雨でとかいう話になるともう大変な、
うんうん、
調節が大変になって、まあ結局なんか子供の方も、余裕がないというかね、
うん
うん、こうちょっと辛い、
うん、
なんかしわ寄せが来てるような気がしたので、
うん、
まあせめて、月に2回ぐらい普通に土曜日あってもいいんじゃない、
うん、
っていう思いましたね。
うん、ね、さっきその先生が過酷だっていう、これ週休2日になったからで別に先生が楽になってるわけじゃないの
も、ね。うん、やっぱり、うん、多分帰って大変だと思いますよ。
って考えたら俺別に週6日でもいいような気がするけど。
まあ僕らはみんなそうでしたからね。はい。
だから僕らの時代と一緒の半ドンみたいなさ、
うん、まああれはあの頃は会社もそうでしたもんね。会社というか普通にこうなんていうのサラリーマンというか、
うんうんうん、
の人も結構土曜日は
半ドンだ、
半ドンって言ってましたよね、
うん、
もう今多分半ドンって言っても今の子供たちには通じないと思うけど、
うん、そうね、
まあそこら辺ですね。会社とかが土曜日休みで、
うん、
子供だけは学校に。
でもさ、それ考えたらさ、大人も一緒なのかね。
はい。まあそうですね。土曜日休みな分。
残業が多いとかね。
しかも、土曜日も家に持ち帰って仕事してるん
で。そうそうそう。でも普通に土曜日も仕事して、
うん、
まあ定時とかね、まあ残業しても1時間ぐらいで帰れるような。で家に持ち帰るなんていうことはないようにみたいな、はい、
うん、
やっぱ週休2日がおかしいんじゃねえの
そうですね、まあね、そんなに休む必要が、まあその休みたい時に休めるっていう方が重要。
ああ、そうか。
その話、そういう話はずっと言われてるんですよね。その特にこう会社勤めの人とかは、もうどうしても必要な休みを取りたい、
うん、
だけどもうお盆と、
うん、
正月しか休みがないっていうか、うん、まあ業種によってはお盆と正月絶対休めませんとかそういうのもありますよね。
うんうんうんうん、
もうサービス業の人なんかは、
まあそうですよね、そこが稼ぎ時になる職業は、
うん、
そうでしょうし、
ね、スーパーとか、ああいう小売店ってお正月ってほら、前は、少なくとも僕は子供の頃って正月、少なくとも3日や4日は休みぐらいだった
んですけ
ど、初売りとか言っても3日とか 4日とか結構、のんびりしてましたよね。
うん、だった気がします。
正月の1日2日って誰も、街に行っても何もないっていう。
うんうん、
そんなお正月で、すごいの、まあ、 神社だけが、こう、なんかこう、こう賑わっているっていうのがお正月だったんだけど、
うん、
今、1日から初売りとかね、うん、そんな感じですからね。
うん、だって、そうだよね。暮れから正月に、その食材を買い込んでとかっていうのってさ、はい、まあ家を出たくないから買い込むっていうのはあるけどさ、うん、買えなくなるからとかじゃないもんね。
まあそうですね、
うん、困ったらだってコンビニは年中向けてやってるしね、
はい、
24時間やってるとこも多いし、
はい、
それ考えるとね、まあ本当そういうのもだからね、結局さ週休2日になってもなんか生活が共働きになってさ、
はい、
奥さんがスーパーとかでもう1日から仕事しなくちゃいけなくてお正月に家族が揃わないとかさ、
はい、そうですね、
そういうとこもあるんでしょう、うん、きっとやっぱ旗余裕がで余裕を持ってみたいなつもりの週休2日が首を絞めてたのかもしれない、
ね、うーん、そんな気はしますね。まあ、この小学校の場合、単にその行事がやりくりとかいうだけじゃなくて、今、その新指導要領になって、やること増えちゃったんですよね。
うんうんうん、
もう、でも、このやること増やすがために、今、関西とか、特に、まず、2学期制になって、
はいはいはい。
来て、なおかつ、2学期制になって、ているんだ、夏休みとか潰したりしてんのかな。
いや、ね、
それはない。
うちも2学期制になりましたけど。
あ、そうなんだ。
うん、夏休みが31日まではないんですよ。
うん、
29とか30だったかな、はいはい、ほんの何日かなんですけど早く行くのと、要は終業式始業式がなくなるんですよね、1回。
あ、そっか、あ、そっか。
だからそこがもうギリギリまで授業をやって明日から夏休みみたいな、
はいはい、
そういう感じなので2学期制になっても、
うん、
季節ごとの休みはあるんですけど、
はい、
その間の終業式とか始業式みたいなのがない分授業に使えるみたいな。
あ、なるほどね、
うん、
まあそれでも結構追いつかない、
うん、
キツキツな感じなので、
うん、
まあ、その週も行かせ、
うん、
ということなんですけれども、まあ、どうなんでしょう、新指導要領を詳しくは知らないんですけれども、うん、本当にそれで、なんて言うんでしょうね、学力上げるのが必要なのかどうかって、まあ、そういう問題もあるんですけれども、
うん、
子供のためになって、なるんだったらいいんですかね、子供と先生のためになるんだったらいいんですけどね、
うん、いやなんかね、要は、まあ、比べるのが自分の時しかないから、
うん、
まあ今の時代と自分たちの時代とで違うこともいろいろあるからね、単純に比較はできないのかもしれないけど、うん、やっぱなんか世話しない感じはしますよ ね、まあ、
そうですね、
見てると。給食の時間なんかも低学年だと食べきれないとか
さ、ああ、そういう短いみたいです
ね。うん、なんかそういうね、せわしのない感じの生活をするっていうのが、もうこれ6日になって、例えばそういうところに少しずついろんな余裕が出てきてっていうことになるんであれば、
うん、まあそれは関係なんですけど、このぐらい余裕があるからまだ詰め込めるはずだって言ってやること増やしたら意味がないと思うんですけどね。
あ
まあ実際にはやることが増えてるのでっていうことなんですが、
うん、
なんか、こう、余計、それこそ、これはこれで首を絞めなきゃいいですけどねって感じはします。
あ、まずそれを、6日に、要は詰め込まなきゃいけないから増やすっていうこと
か。まあそういうことですね。
増やしても結局いっぱいキチキチなのは変わらないってこと。
まあ多分、うん、そういうことになるんじゃないでしょうか。あ、ちょっと、こう、余裕を持たせるための6日じゃなくて、このままじゃどうしようもないから、1日増やせますっていうことなので、
うん、
でいいのかどうかはちょっと、
なるほど、ね。
わかりません。しか言いようがない。
言いようがな なんか少し余裕、そのゆとり教育とか言ってた時にさ、そういうとこ見直せばよかったのにね。
まあそうなんですけどね。まあ、なんと言ったらいいでしょう。このゆとり教育は、だいぶ前に話しましたけど、結局、ゆとり教育しろって言ったのは、文科省じゃなくて親だっていう話がちょっと聞いたことがあって、結局詰め込みばっかりやってるから子供がおかしくなるんだみたいな話が出て、じゃあゆとりにしましょうって言ってゆとりにしたんだけど、今度ゆとりにしたら全然勉強できないじゃないか。勉強、いわゆるそのテスト勉強でいい点数が取れない子供ばっかりになっちゃってどうしてくれるんだってまた親に突き上げられたので、じゃあ学習指導要領増やしますっていう、学習内容増やしますっていう風になってるだっていう、そういう見方もあるっていうのを聞いて、あ、そういう一面もあるのか。ちょっと思ったんですけど。
ああ、そうなんだ。
まあ、だとすると非常になんかこう、なんて言ったらいいんでしょう、こう、浅はかというかなんていうか。
ああ。
もう、ね、多分人間ってそんな変わるわけないんだから、まあ、毎年毎年新しい子供が生まれて、その子供っていうのはまあそんなに、こうね、全然違う種類の子供になるわけじゃないので、このくらいの勉強しとけば OK だよっていうのを大まかに決めてしまえばそれでずっとやっとけばいいのにねと思うんですけどね。
まあ、そうですね。
そのこのくらいの勉強っていうのが時代によって、要求が違うのかもしれないんだけど、それにしてもちょっとこう、敏感すぎるというか、無計画というかっていう気はしなくもないですね。
いやなんか大人がどんどんバカになってってるよね。
それはちょっと有意識もないです。
あ、いやていうか、なんか
いや、まあそのなんていうんでしょう、こう歴史だとさ、例えば明治時代の何のこう偉い人がすごかったとか、まあ偉い人だけじゃなくてもすごい人がいたとか、そういう、いうことを聞くんですけれども、あれって結構後からその脚色されてるんじゃないかとちょっと思うんですよね。だから、こう、本人はそれほど、ある意味、一つのことに関してはすごい秀でてたかもしれないけど、もう全人格的にすごいもう神様みたいな人なんてそんなにいるわけないので、そこと比較してこう今の人はこうだとかいうのはちょっと危険なような気はします。ただ、どれだけ真剣にいろいろ悩んだかっていう点においては、昔のペースと今のペースはあまりにも違うので、昔の人だったらこう一日悩んでてもいい。
ああ、はいはいはい。
まあ、時間の流れっていうのはある程度あったんじゃないかってちょっと想像するんですけど、今だとすぐメールだの、携帯だの、なんだのってこう、下手するとブログが炎上したりとか、そういう、こう、秒刻みで対、なんていうの？この、対処しなきゃいけないような、時代だから、あまし、じっくり考えてとか、っていうことができないので、なんか、こう、なんでしょう、そういう浅はかな決定を、しているように見えるのではないかって、いう気はするんですけど。ね、まあもう、今の倍の時間考えて、よりいいやり方が、できるかどうかわからないですけど、少なくともなんかちょっと立ち止まって考えるっていう余裕は欲しいですよね。
そうだね。いやだからなんかそうだよね。本当にだから戦一つとってもさ、なんか攻め込むのに何日かかりとかって時間がかかるから、その間にね対応もいろいろできただろうけど、はい、今ボタン一つで何秒後にはみたいな、はい、そんな状態だもんね。
そうなんですよね。
そうか。そうだよね。なんかこう、いろいろな、いっぱいいろんな 決断というか選択をしなきゃいけないのが昔の人の考えられる猶予と今の人が考えられる時間が違うって考えると、いやそれは興味深いね。そうだったらそうだね。やっぱり余裕がないんだよ。
余裕がないです。
ていうか、なんかさ、人がこう、世代を重ねていくことで、人類としてさ、
はい。
なんか、一世代重ねたときに、次の世代、一歩前に進んでればいいのにさ、
うん、
三歩も四歩も前に進んでないと、ダメよって、してるからいけないんじゃないの。
まあそれは
半歩ぐらいの進歩でいいんじゃないかっていう気がする。
まあそうですね、
うん、
まあそういう意味かどうかは分かんないんですけど、なんか今の若者に覇気がないとか、うん、まあそういう言われ方をするんですけれども、
うん、
もしかしたら今までのそういうスピードに対する、
うん、
こう過剰なスピードに対するこう、うん、なんですか、抵抗というか、後退というか、そういう感じで、その、ちょっとのんびりした、しちゃった方が、しないと、これはまずいぞっていう、そういう、こう、なんて言う
ん
でしょうね、一種のフェロモンでもないけど、そういう、あれはこう、機能が人間に備わって、機能というか人間というか社会にそういう機能が備わっていて、
うん、
こう一方に触れすぎたがために、うん、じゃあちょっとゆっくりしよう、
ブレーキかけてるのかな
っていう気がしないでもないんですけれども、うん、なんかニートみたいのは絶対いけないとかいうね、
引
きこもりとか絶対いけないとかいう話もある、まああるっちゃあるんですけど、
うん、
それはこう行き過ぎたそういう進歩しなきゃって、こう、いい暮らししなきゃとか、そういうのに対する、こう、怒りという、怒りっていうか、アンチの方でね、プラスに行こうとすればマイナスに行こうとする、こう、力も強くなるんじゃないかっていう気がします。なんか、こう、化学反応とかって、こう、A と B 足して C っていうのを作るのに、
うん、
こう C をたくさん作るためにいろいろ A と B の条件をいろいろやるんですけれども、うん、必ずあるところで一定のところで止まっちゃうんですよね。割合が、うん、C ができる割合が。
うん
うん、で、それをさらになんかやろうとしても無理っていうのが平行っていう概念、うん、があるんですけども、やっぱりその平行を無理やりこう高める、C のできる具合を高めるとやっぱり無理があるんじゃないかっていう気がするんですよね。
うん
うん、こうほどほどっていう、まあすごく単純に言えばほどほどっていうところのを見失っているような、
うん、
全体的にこう人類地球全体にそんな気がするんですけども。
うん
うん、
なるほどね。いやでもなんかあるのかもしれないですね。
まあ、
ね、
そう、まあちょっと、こう、とんでも SF みたいな話ですけど。でも、なんかそういう、こう、動きっていうのは、各時代に絶対あったと思うんで、
うん
うん、まあ、そういう、後になってみればそういうことだったんだろうとかね、
うん、
言われるのかもしれないんですけど。
うん、どうなのね、そういう、なんか、その、こういう比較あれが難しいだろうけどさ、この年々その文化とかいろんな技術とかそういったものがこう進化とか前進してる度合いって加速してってるのかな、やっぱり。
何をどこを、
それともこう均等なぐらいなのかな、どうなんだろう。なんか加速しているんだとしたら、どっかでさ、人間としてのさ、限界が来るのか。
ああ。
そうなった時にどうなるのかとかね。
ですね。
いや、まあでもちょっと、なんか、 やっぱキツキツな気がしますよね。っていうか、それもね、逆のパターンで思ったことがあるのは、なんか弱くなってるのかな、みたいな。
ああ。
昔の人はこれを別にきついとも思わずに普通にしてたことなのか、はい、それとも、本当にそういう、いろんなものが速くなって人間としてのきつさが出ていくのか、
うん
うん、でもなんかこうすごい余裕だよっていう人ってそんなにいるとは思えないので、
ああまあそうですね、
うん、それが本当にいいことなのかどうかっていうね、
うん、
いやちょっとなんか余裕を持ちたいですね
まあ多分多くを求めなければその分余裕はできると思うんですけど、そこら辺に、まあ、なんか、ヒントがあるような気はしたくはないです。
欲深になってるのか。
まあ、うん、そうかもしれないですね。
選択肢がいっぱいあるから。まあ、ちょっと、まあ、いろんなところがね、キツキツになってくると、さっきの覚醒剤みたいなね、
はいはい、
話とかも出てきたりするので、せめて気持ち的には少し余裕が持てるように気をつけていたいなという気がしますね。まあ、この教育の週こんな話になることが結構多いのであれなんですけども。まあでもちょっと注視はしていかないとね、偉いことになってるなみたいなのが僕なんかは結構あったりするので。ちゃんと見ていきたいなという気がしてます。お付き合いいただければということで、来月の4週目にはもうなんか時期が随分経っちゃってると思いますが、入学式も終えてるので、スノーさんのとんでも、
はい、
生徒とんでも親発見なんかがねあればまたご紹介できればと。
はい、
一応今んところ毎年紹介してるんですかね、
まあ、出来事を。
もうでも慣れてきちゃってて。
はい、まあ、あんまり、
驚かなくなったりしてるかもしれないけど、まあちょっとそんな話もできればと思ってますので、またお付き合いいただければと思います。はい、ということで、お届けしました。ただいま第4週、教育保健所でございました。お相手はハンスケと。
はい、スノーでした。
ではまた。